隣人と挨拶します。主は生ける神の御子キリストです。私たちは今主日の一部礼拝の時間でエペソ人への手紙を継続して見ています。先週は収穫感謝祭だったので他の御言葉が宣布されましたが、今日は引き続き最後のエペソの6章の話に入ります。勝利する生徒と教会。勝利する生徒と教会です。エペソ人への手紙6章10から20、パウロがエペソ教会に向かって最後に重大な話をしました。私たちが信仰生活をする中で全部をうまくしたとしてもサタンに騙されてしまうと、もう意味が水の泡ですね。なのでエペソ教会は本当に重要な教会でした。エペソ全体の中心の教会であり、すべての地域をする教会でした。その代表的教会が未信者を生かし、教会を生かし、伝道をし、宣教をし、それらをしたけれどもサタンに騙されてしまうと、結局は水の泡。なので重要な教会は霊的な戦いをどのようにするべきなのか、なぜ霊的戦いをしなければならないのかを記録してあります。私と皆さんは各分野において現場で何をするべきでしょうか。必ず御言葉運動をしなくてはなりません。福音運動をしなくてはなりません。なぜ福音運動、御言葉運動なのでしょうか。イザヤ60章1節から3節を見ると、まず御言葉運動、福音運動をするべき私たちに世の中の光だと言われました。だから起きて光を照らせ。なんで光を照らしますか。闇と大闇がすべての万民を覆っているからだ。闇と大闇とは一体何でしょうか。サタンの勢力を意味しています。暗闇のことです。この存在に光、福音のない人はみんな闇と大闇に捕まっています。だからこの人たちに起きてこの光を説明しなさい。これが御言葉運動です。これが福音運動です。神様は私と私自身を神様光として生かすことを願われています。福音、御言葉によって生かしてほしい、生きてほしいと考えています。皆さんの家庭も御言葉と福音によって、その光によって生かされることを願っています。また皆さんの仕事やなりわい、学業、産業、皆さんの現場のことですね、この現場にも福音、御言葉、光によって生かすことを願われています。なので私と皆さんはこうやって生かすことができることを知るときに、237、言い換えますと世界福音化、237を生かし5000部族を生かすことができます。本当に皆さん自身が福音、御言葉によって癒しを受けて証人とならなければなりません。皆さんの家庭、いろんな状況、苦しみ、環境に置かれていますし、経済の問題もありますけれども、他の人には言い表せない悩みの種がたくさんありますが、そのような家庭も御言葉、福音、光で生かすべきです。そこから皆さんがこの先、皆さんが生かされると、皆さんの家族が生かされると、皆さんの仕事、学業、産業も生かされるならば、神様は必ず皆さんを世界に送って証人とされます。確かに神様はこの契約を私たちにくださいました。この祝福を必ず味わえるように願います。神様はアブラハムを呼びました。 アブラムを呼んで何と言われたのか、呼んだ時にすぐに契約をくださいました。あなたの子孫によって全ての人が祝福を受けると言われました。でもアブラムは現実を見てこの契約を握ることができませんでした。ある日でも悟ったのです。あ、神様の御言葉が実際的に聞こえてくるようになったのでした。神様がなされる計画、これからなされる計画が聞こえてきたんですけれども、その瞬間アブラハムは変わりました。考えが変わり、心が変わり、すべての生活の決断が変わり、すべてにおいて神様を見上げました。神様はアブラハムにすべての祝福を約束された通りに、アブラハムを通して今日私と皆さんにまで信仰の先祖として立てられました。私と皆さんみんなアブラハムの子孫なんですけれども、その約束をそのまんま成就されました。皆さん、エジプトとアブラハムを通して、エジプトと全世界を神様が生きておられることを明らかにされました。そしてモーセを通して、荒野に逃げていくように見えたり、危機の状況に置かれているように見えましたが、神様の計画は逃亡の中でも福音を悟らせ、逃亡の中でも苦痛を受けながらも神様の御声を聞き、神様の天命、証明、使命を悟りました。それを悟ってからはモーセは完全に変わりました。何しましたか？エジプトのすべての暗闇を砕きました。エジプトのイスラエルの民は440年の間奴隷仕事をしていましたけれども、みんなを生かし、みんなを出エジプトをしました。その当時エジプトにおいて、全世界において主なる神様が生きておられることを証ししたのです。それが光です。私と皆さんの福音運動、御言葉運動はまさにこれです。私と皆さん、これを味わえるように願います。ダビデもそうです。ダビデは神様が神殿を建たせて、全世界に神様が生きていることを証しするようになりました。神様は今でも237を置いて私と皆さんを呼ばれたと信じます。今だって皆さんの家族を通して、皆さんの仕事を通して、皆さんの専門性を通して、神様は主なる神様が生きていることを証しすることを願われています。それが御言葉運動、それが福音運動です。たくさんの人を生かし出すのが御言葉運動です。それが福音運動です。だから私と皆さんにその光がまず望みました。だから237の光の証人です。光を説明する人たちです。このような祝福を必ず味わえるように主の皆によって祝福します。であるならば、このような一番の運動をする私、このような運動をする家族、このような運動をする私の仕事、産業、学業、サタンがただ見守っているだけでしょうか？上手だねって拍手しているでしょうか？サタンはこのような仕事ができないように必ず妨害します。だから私と皆さんはサタンとの戦いをしなくてはなりません。それが霊的戦いです。妨害者がいるのです。おそらく皆さんが祝福をたくさん受けて、神様がこうやって私を祝福されたんだよと言うと、なんか隣でお腹を痛める人がいるんですね。もう痛くなかったお腹が少しずつ徐々に痛くなります。もう気分も良くなくなって、いじめるんです。その人を嫉妬して妬んで、どうにかしてでも邪魔して、そうじゃないですか？これがサタンがする仕業です。皆さんが御言葉運動をする弟子として、福音運動をする弟子として、光の子供として、闇、大闇に覆われている人を生かす人として生きていくと、生きていけばいくほど、サタンどうしますか？もうお腹を痛くなりまして、その仕事できないように、こういう事件、ああいう事件、苦しみ、人間関係、葛藤、傷、全部をあらわにして、そこに溺れさせます。だから使徒パウロは最後 エペソ教会に向かって、このアジアの教会において本当にアジアを生かす、マケドニアを生かして、ローマを生かす、とても重要な教会だから、最後の最後のお願いに霊的戦いをしなさいと。皆さん、霊的戦いに勝利されるように願います。霊的戦いできなかったら全部逃します。第2コリント4章 4節、パウロは言いました。世の中の神であるキリストの光を照らせないように妨げます。キリストは神様の形です。皆さん、サタンはキリストの光を明かしすることができないように、皆さんが光なんですけれども、皆さんを崩すのです。なんで光を失うようにです。だから御言葉運動の関心をなくさせ、福音運動にも関心をなくさせて、世の中に溺れて生きるように、このような邪魔が入るよと言っています。だから霊的戦いをしなさい。霊的戦いされるように願います。生徒たちはこの部分で敏感になるべきです。霊的戦いに押されてすると、知らないうちにそのサタンの生活、また肉体的な生活に入っていきます。自分が誰であるのか、何のために生きるのかもわからないで、ただ単に生きていきます。それ暗闇です。このように霊的戦いに勝利されるように、主の御名によって祝福します。今日私と皆さん、神様の前で受け取った祝福がもうものすごいですね。目に見えるものはありません。でも霊的に世の中を征服し治めるほど、ものすごい祝福を受け取りました。皆さんは何をしても絶対に滅びることのない身分、権威を持っています。皆さんは絶対に絶対にサタンの国には行きません。霊的に永遠に神様が共にいる存在に変わりました。神様が皆さんを、すべて私の力で生きているように見えても、神様が精密に、神様がその中を干渉して導かれています。私はできない、心配、不信仰、悩みがたくさんで傷に縛られているけれども、神様は瞬間瞬間成り立つように答えられています。これが私と皆さんが信じている霊的祝福を受けていることです。私たちは無能でもいいのです。私たちは力がなくていいです。たくさん努力しなくてもいいです。神様が時にかなった、皆さんが祈るたびに必要であれば天軍天使を送り、皆さんができるようにされると言いました。私たちに満たされると、満たしてあげる、成し遂げてあげると言われました。これが今日神様が私と皆さんにくださった約束です。このような約束、このような考えの中にこのような約束で満たされるべきです。だけど現実、私の考えは何で満たされていますか？それは通路になっています。神様のくださったものすごい祝福を味わってたくさん考えるべきなのに、神様がくださったもの全部逃して、目に見えるものを持って自分の欲求を満たして、自分が慰めを受けて、それを受ければなんかできるように見えたり、このような考えが多ければ多いほどサタンの通路になります。そうやってサタンに騙されます。だから徐々に、肉体的に生きている人は光がかすかになっていきます。サタンが皆さんを一遍に一度に倒すのではありません。まず考えから崩します。そして心を崩します。皆さんの生活ができないように徐々に倒します。なんで？一度にバーンとやったらサタンがやったってバレるからです。そうでしょ？サタンがやったってわかります。バレちゃうと思って、サタンも知恵を持って徐々に徐々に倒していきます。何？心、考え、精神、 このような部分を御言葉をなくさせて、福音をなくさせて、祈りができないようにして、神様見上げないようにして、無能にさせ、麻痺させて、私の考え自体を肉体的に、世の中的に、物質的に陥らせて、この考えをたくさんさせて、私の考えそのものが神様が通じることのできる通路を全部なくしちゃうんです。閉ざすのです。キリスト教徒は本当におろそかで、問題がなかったら祈りません。苦しみが来たらやっとひれ伏します。今日私と皆さんは、幸せでも神様を見上げる祈りをするべきです。仕事がうまくいっても神様を見上げるべきです。感謝すること、本当に徐々にこうやって迫ってきたとしても、神様のくださった恵みに対して感謝するべきです。このような考えが生きている考え、神様と疎通する考えです。これが御座を動かす考えです。私と皆さんの状態がこのような状態になるべきです。これが私の霊的状態のことです。このように霊的状態が成り立つ人は、常に神様と疎通して生きていきます。皆さん土曜日、トイレに行って、用を足すときも神様を見上げて祈るのです。私だってそうです。一人でじっとしているときも、今週はこういうことを御言葉で言っていたな。日曜日、こういうふうに答えくださるって確かに言ってたなって考えるのです。だから日常時私の生活の中でも神様と疎通するんですね。そうでしょ。だから常に霊的に神様が見るに良い人物だ。だから神様がこの人が何も求めてこないとしても神様が与えられます。だから霊的戦いで最も重要なのは、私の霊的状態が常に神様を見上げることのできる状態であるべきです。このような祝福を味わえるように願います。サタンは皆さんのことをどうしますか？礼拝を逃させます。私は全ての礼拝を参加している皆さんを見ると、本当に神様の祝福を受けている人だと考えます。何でしょうか？御言葉が宣布されるその現場に座るのです。このような人は自らが霊的戦いができます。だから神様が考えたままに神様が祝福されます。このような祝福を味わえるように願います。パウロが言いました。チヒチコ、このような日本語はありますか？相手を知り己を知る。今日戦うというならば、まず相手対象を知るべきです。対象を知らなければ戦うことはできません。だから私を知って相手を知るのです。相手も私を知るのです。その存在が私をどうやって崩して、どのような通路によって入ってくるのか、本当に霊的にサタンという存在を知らなくてはなりません。知った時に霊的に戦うことができます。ただ単に戦うんですか？絶対に戦うことはできません。皆さんの方法を持ってではサタンに勝つことはできません。サタンっていう存在は本当に強い存在です。私たち人間は3番目に強いのです。3番目が2番目に勝つことできますか？無理です。だからまず一番に強い神様が砕いてくださいました。私たちはそのキリストの皆によって砕くことができます。今日私と皆さんは力で勝ちたい勝ちたいと話したとしても勝つことはできません。サタンという 存在は天使が堕落したのです。本当に美しい天使で、知恵が充満な、知恵がものすごい天使です。この天使が堕落してサタンになりました。でもその堕落した天使、サタン、悪魔はその知恵さえも全部持って攻撃してくるんです。だから私と皆さんは勝てません。でも神様はイエス・キリストを送られた理由はサタンの頭を踏み砕くためです。だからイエス様によってサタンを砕くことができます。私と皆さんは相手を知って己を死ぬべきで、知るべきです。私たちは神様の子供の身分を持っています。サタンがどんな状況を、手段を持ってきたとしても絶対に崩れない神様の子供、そうでしょ。これを皆さんが確信持つべきです。その時に暗闇が皆さんの前にひざまずきます。この存在を知らなければ霊的戦いもできません。パウロがエペソ教会の生徒に向かってこの霊的戦いがどれだけ重要なのかを話しました。私と皆さんは血肉ではなくて霊的戦いをします。霊的戦い、じゃあ霊的戦いとは何でしょうか。パウロが言いましたね。今日私と皆さんが霊的戦いをどのようにするべきでしょうか。生徒はエペソ6章10節で終わりに言いますと書いてあります。終わりに言います、主にあって。終わりって何ですか。結論的に言うっていう話ですね。エペソ教会に1章から、エペソ人の手紙1章から個人に関する話、未信者に関する話、教会に関する話、伝道宣教に関する話、広大に関する話を、職務に関する話をずっと書きながら終わりに言いますと言いました。皆さん、何が結論でしょうか。パウロがエペソの教会に本当に強く伝えたいことがある。それが霊的戦いです。霊的戦いをしなくてはならないと言いました。10節を見ると、終わりに言います、主にあってその体能の力によって強められなさい。何によって。神様のくださる力によって、能力によって強くなりなさい。今日私と皆さんは霊的に強くあるべきです。それが最初の戦いの準備です。強くなりなさい。そして11節には、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。何ですか。世の中の主観者、天にいる悪霊って何でしょうか。サタンのことです。この悪い存在との戦いです。今日この戦いが始まるように願います。悪い存在です。二部礼拝でも話すんですけれども、悪い存在なんです。騙す存在です。私と皆さんは一体誰ですか。第一コリント3章16節、私と皆さんは神様の神殿、神様の子供です。言い換えますと、私と皆さんの中にサタンを砕かれたそのキリストが宿っています。私と皆さんはその皆を持って、その皆を呼ぶときに、その皆を使うときに暗闇が砕かれます。それによって霊的戦いができます。このような祝福を味わえるように願います。であるならば、何をするべきでしょうか。本当に私の中にいるキリストの能力を持って、私の中にいる神様の能力がすでに私にある。サタンが暴れても、このキリストの霊は私の中に永遠にある。 そうですね。そしたら何をもって戦うべきでしょうか。私たちはサタンと戦いなさいと言ったら、イエス・キリストの皆によってサタンを立ち去れて命令祈りをすればいいと考えます。パウロはそう言いませんでした。そう言わずにサタンは御言葉の前にひれ伏します。だから皆さんが礼拝の時間に御言葉に集中するのです。御言葉に集中しなくてはなりません。皆さんが御言葉で確信があるときに暗闇が砕かれます。御言葉がかすかで弱いとサタンはそれを知って皆さんの中に入っているものに突破してきます。だからなんか寂しくて気分悪くしちゃったり、傷を受けてしまったり、葛藤してしまったり、嫌って妬んで、サタンはそうやって入ってくるのです。なんで御言葉の前に立っていない人を見るからです。皆さん、霊的戦いは御言葉によって立つことです。それが霊的戦いです。
御
言葉がない人は私の感情と私の気分で戦います。御言葉がない人はサタンにこの御言葉を見せてあげて、この御言葉によってサタンが立ち去るようにするんですね。でもみんなは私の中に傷を持って話します。今までに受けていたこと、その間ずっと寂しかったこと、あの人が私にうまくしてくれなかったことを、悔しいと思ったことを今や表されてですね、喧嘩するときに今や表されたのです。今や表されて、それを持ってネチネチ言います。サタンがどれだけ通路を狙っていますか。だからサタンとの霊的戦いは祈りじゃなくて、祈りの前に神様が私にくださった確実な御言葉です。御言葉の前で揺れないということです。私のどんな感情であっても御言葉の前で揺れません。寂しいこと、悔しいこと、葛藤があって、合わないと、たとえ合わないと言ったとしても御言葉で確信を持つべきです。その時に暗闇が 100% 崩れます。だいたい喧嘩する人の内容を見たら肉体的です。血肉による戦いじゃないって言ってるのに、まさにそれになってます。なんで御言葉の前に立っていないからです。私もそういうことたくさんあります。私も皆さんにこの話をする資格がないかもしれません。しかしこの時間は私を表す時間ではなく、神様の御言葉が宣布される時間なので堂々と立っています。そうじゃないですか。牧師先生はずうずうしいなと、しょうがない、だって神様の御言葉が宣布されるからです。私の話じゃなくて神様の御言葉が告げられてます。まことに御言葉に集中するたびに暗闇が砕かれます。皆さん、御言葉の前で、それ神様の御言葉で、サタンがどうしようもすることができません。アダムとエバ、何に騙されたんですか。神様御言葉を通して肉体的な目を見て騙されてしまいました。御言葉の前に立たなかったのです。だから霊的戦いで最も大きな武器は御言葉です。皆さんが御言葉によって勝利されるように願います。ただ単なる御言葉じゃなくて、聖書のただの御言葉じゃなくて、ただブツブツ聖書の御言葉をつぶやくからって言ってサタンが立ち去るのか。そうじゃないです。その御言葉が私を生かす福音の御言葉、福音の御言葉の時、私を解放する、私を癒す福音の御言葉。そうじゃないですか。私に力をつける福音の御言葉。この福音の御言葉の前では暗闇は何にも皆さんをタッチすることできないんです。それを皆さん認めるべきです。それによってサタンが皆さんの前にひれ伏します。キリスト教徒は 悪霊を立ち去れ、悪霊、サタン立ち去れても、行きなさいって言うんですよね。でも行ってもまた、ふらふら歩いてたら、自分がじっとしてられる場所がないから、また戻ってくるんです。でもこの人が見たら清くなってるから、もう良心正しくなってるから、この悪霊はもっと汚い存在ですから、また出て行って、自分よりもっと強い、7倍の悪霊を連れてきて、また入ってくるんです。だからイエスを信じて堕落すると、未信者よりももっと恐ろしくなります。イエスを信じて堕落する人を見ると、未信者よりも悪党です。なんで、7倍の悪霊がもっと強く働くんです。私、聖歌隊もやったし、執事もなってみたし、生徒にもなったし、教会も建ててみたよっていう人がもっと怖いです。サタンがそうです。だから、私を癒す証拠を見るべきです。あ、神様は御言葉でこう癒されるんだ。神様がこの御言葉で、私にこういう力をくださったんだって。それが私の福音。それがレマ。ロゴスではないレマ。その証拠の前ではサタンは何もできません。このような御言葉が皆さん持っているときに暗闇は砕かれます。この祝福を味わえるように願います。それでパウロは霊的戦いをしなさいと言いました。そうしてパウロは何を言いましたか。今日私と皆さんはこのサタンに囚われているすべてを持って、その中で霊の目が開かれるべきです。霊的な目が開かれるべきです。皆さんの霊的な目が開かれるように、主の皆によって祝福します。あ、これがサタンの働きなんだと見ることができるべきです。2番目ですね。生徒は神様の力で、能力である霊的武装をしなくてはなりません。武装は私の力ではなくて神様の能力でします。神様の能力によって武装します。第2コリント10章3節を見てください。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいけません。私たちの武器は肉によるものではなく、神様の能力だと書いてあります。神様の能力はどんなものも倒します。要塞さえも破るほどに力があると言われました。霊的に皆さんが健康であるべきです。霊的な状態がどんなサタンの誘惑であっても揺れないくらいの確信があるべきです。それで私たちは福音に集中して、御言葉に集中して、キリストの能力によって皆さんが健康であるべきです。キリストの能力で福音集中、御言葉集中、それによって健康であるべきです。だから皆さん、本当に皆さんが、特にタラッパンする教会は、すべての生徒一人一人、レムナント一人一人にまで、なんで祈りの手帳をさせて、三教をさせて、帝国祈り、常時祈り、集中祈り、そういう祈りをずっとさせるのか。それは私の霊的状態が瞬間逃してしまうと世の中に溺れるからです。だから皆さん、常に御言葉の中にいなさい。御言葉の導きを受けなさい。その御言葉が私にどう成就されるのかを見なさい。この訓練をさせています。個人個人をですね。皆さん考えてみてください。私自身も1週間ずっと神様の御言葉を接する時間がないと、世の中の考えばっかりになります。肉体的な考えがたくさん入ってきます。 どこ行ったら美味しいの食べれるかな。今日ゴルフ打ちたいな。
御
言葉逃すとそういう考え十万になります。あ、今日スンデが食べたい。今日は豚足が食べたい。そして韓国に行ったらたくさん食べれるのにな。こうやってこうやってコロコロコロコロ考えがどんどんどんどん充満になるんですね。だから日本の店行ったら豚足もないし、もう
ちょ
っと豚カツ、おそば、なんかもう食べるものないです。もういつもこの考えばっかり、言葉逃しちゃうとこの考えばっかりしています。それが今日の私の生活になるのです。そうじゃないですか。多分私だけじゃなくて皆さんだってそうです。言葉を考えない時間は大体がそんな考えなんです。であれば私の霊的状態はどのようになるでしょうか。いつだってサタンを待っているような感じです。もう門全開ですね。ドア全開。誰かが気分悪いこと一言葉言うともうそこで握るんです。もう昔から隠されていたものを全部でもうこう覆して出てくるしかありません。それが人間の生活ですね。今日私と皆さんはこの闇と大闇に覆われている全ての人を生かすべき伝道者です。だったら武装しなさい。だったら私が騙されちゃダメです。だったら私が御言葉準備するのです。私の霊的状態を神様の前に立ちます。そういう人はこの道が来たとしても、皆さんミミズだって踏まれたらビクって動くじゃないですか。でも人間だって感情に触れることを言ったら揺れちゃいます。でもそれにはもう過ぎ去るべきですし、捕まっちゃダメです。どうすればこの御言葉が私をまた癒すのか、私の霊的状態をどうやって神様がくださる祝福によって変えることができるのか、こうやってずっとサイクルするべきです。サイクルがこう回るべきです。で、神様とすぐに回復します。このような状態、この霊的状態が私自身の霊的状態のサイクルがこのように変わるんですね。そしたら神様が見るに、あ、本当に大丈夫な人間だなと。そうじゃないですか。私と皆さんは完璧な人間にはなれません。完璧さを求めてるんじゃないんです。時には感情表現をして、ある時は傷の話をして、ある時は葛藤、試みの話、たくさんの苦しみがあっても、それらはメインじゃない。そこに留まる人ではありません。サタンの通路を与えて自分が崩れるほど脱力するような人間じゃないです。私と皆さんはすぐに回復。そんなことがあってもすぐに回復。神様御言葉があるのではありませんか？福音がありませんか？聖霊は今でも私の中で導いて働いています。だから私たちはすぐに回復できます。これが霊的武装です。パウロは何と言いましたか？私と皆さんは何によって？福音によって、御言葉によって強くなりなさいと。そして何エペソの6章14節から見ると、この契約の祝福をまず武装しなさい。霊的な武装をしなさい。どのようにですか？腰には真理の帯を締めて、胸には正義の胸当てをつけなさい。昔、胸当てというのは胸を守るものですね。そして真理の帯、また平和の福音。そして平和の福音、 を準備して右手に剣を持って左手には大盾を持ちなさい。これ全部パウロが比喩を用いているのです。比喩を用いているんですけれども、その比喩の中には意味があります。であるならば、一体どんな武装をするべきなんでしょうか。サタンはこうやってああやって攻撃するんですが、いつも忘れないでと、救いの兜でいつも頭の中考えなさいと。私は神様の子供、救われた神様の子供、救いの確信、私は誰、神様の救われた神様の子供。サタンが私に勝つことは絶対にできません。ハデスの門もそれには打ち勝てないと言いました。勝てないんです。その確信が毎日毎日私の霊的状態になるべきです。胸のこの胸当てっていうのは感激ですよね。感激がある人は、私のような人もこんな救いを受けたのにってことで感動して、あの人がいくら何してきてもあの人は知らないからだなと思って理解できて受容もできるようになります。むしろその人を生かすようになります。むしろその人のために祈るようになります。ああ、あの人知らないでこうやってきたんだ、あの人の霊的状態そこまでだったんだ、こういう確信があるんです。真理の帯って何ですか。帯、ベルトですよね。私も太ったり痩せたりするので、ちょっとベルトしないとズボンが下に行くんで、今しっかりと帯締めました。でも下がっちゃいますね。何、神様の契約の約束、ベルトみたいにしっかりと結びなさい。契約をしっかりと握ってください。平和の靴、私がどの足跡を残してどこに歩むとしても相手に平和を与えるのです。平安、シャロム、平安を与えなさい。そしてあの人が不信仰して葛藤して試みに遭っていたとしても、何、あの人を通して私にサタンが働くんだ、御言葉をしっかり持ってあの人を照らし合わせてみると、その暗闇は崩れます。それが御言葉の剣。皆さん、不信仰する声が私の耳に楽しいなって感じちゃうなら、もう信仰の王だってないですよ。あの人が口で不信仰しているとき、皆さんが王立てを持っているならば、信仰の王立ているならば、またそれが跳ね返してその人の口にまたふすって入るんです。その信仰の王立て、信仰を持ってみなさいと。パウロがエペソ教会がどれだけ重要な教会で、本当に重要な生徒と従職者がいるってことを、本当に重要であることを見たので、全ての日程、世界を生かすメッセージを持って最後の最後に結論で言ってきました。霊的戦いに勝利しなさい。霊的戦いとは何か、この5個を持つんだ。救いの確信、感謝、感激、契約、平和の靴、御言葉の剣、信仰の大盾、これを持ってしっかり保護しなさい。これ一言で言ったら全身武装と言います。昔軍人たちが戦争に行くときはもう全身兜をかぶってヘルメットやって全身装っていきますよね。私と皆さん、霊的な戦いというものはこの内容を味わうのが全身武装です。わかりましたか。この戦いができるように願います。最後の3番目です。勝利する生徒と教会の実態。皆さん、勝利する生徒、教会の実際とは何？今日結局勝利する教会は伝道宣教する教会です。伝道宣教する生徒です。私がいる現場で、私が実際にいる現場において、皆さんが行くと すべてのその暗闇と災いが砕かれるべきです。このような確信を持って、何を言われてもその人にむしろ確信を与えることができます。これが御言葉福音運動です。その状態の人が現場を生かすことができます。皆さん、家族になったら夫婦喧嘩もするし、兄弟も喧嘩するし、子供同士の喧嘩、たくさんの葛藤、いろんな不乱があります。でもそれだけじゃないです。皆さんの家族を崩そうとしてサタンがしている仕業です。だから皆さんの家族、この秘密を持って武装する一人がいるならば、その家族を生かすことができます。だからその家族、救われた名門の家族にできます。このようなものすごい祝福を私と皆さんにくださいました。この祝福をもって勝利されるように願います。本当に伝道と宣教、祈りの中にいてください。エペソの6章18節を見ると、常時聖霊の中に御霊によって祈りなさい。いつも瞬間瞬間聖霊の御霊によって祈りなさいと書いてあります。見ること、感じること、感情になったこと、不信仰するしかなかったこと、試みになるしかなかったこと、葛藤していること、全部を持って全てにおいて御霊によって祈る。祈るとき必ず聖霊が働きます。そしたら私が回復します。全ての人が回復されます。私だけの集中時間を持ってください。私だけの集中時間です。このような時間、私の霊的な状態、神様を見上げることのできる時間を10分でも必ず持っていてください。その時間だけでも皆さん回復する時間ですから、その時間が皆さんを癒す時間になりますから。6章18節、福音の奥義を持って私と皆さんがまず生きて生かされて、この時代を生かす伝道者の祝福が皆さんに望むように、主の皆によって祝福します。お祈りします。神様、感謝します。今日一部礼拝を通してエペソ教会の6章10節から20節、勝利する教会生徒のメッセージを許可してくださり感謝します。愛するすべての生徒が霊的戦い、口で戦うんじゃなくて神様の御言葉によって武装することのできる、霊的状態を武装することのできる生徒になって、私自身を生かすのみではなく、家紋と家庭と後代、そして日本と全世界237を生かしても余る商人となるように祝福してください。今週も確信を持って全身武装をして常時聖霊の中で祈る生徒になるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。